ュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密でございますが、もうまん延防止対策で本日は、フリマオフィスの筒井さんとお電話をつないでおります。筒井さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世の中大変ですね、というか、
はい、いやでも、うん、まあこうやってね、我慢しているとそのうちちゃんとね、ご褒美があると思いたいということです。
そうですね、はい、まあ、特に舞台関係の方は非常に、はい、やっぱり大変というか、
ナンバスになってます、やっぱり。
そうですよね、
うん、映画もやっぱり、
まあ、映画はまあどちらかというとマスクをして静かに見てるっていうところがあるので、はい、今のところは通常の形で、はい、劇場さんやられてるんですけれども、はい、まあ、またね、緊急事態宣言とかになっちゃうと大変だなっていう感じなんですが、うん、
ですね、
うん、まあ、そういう、状況の中で、まあ、いろいろ今は映画だとかテレビドラマだとか、はい、いろんな形で見ることはできるので、はい、まあ、よかったらお家で楽しんでくださいね、はい、っていうところで、まあ、今日ちょっとご紹介する、作品なんですけれども、はい、2月4日に、まあ、これはDVD ボックスで発売されるんですけれども、はい、ランサム交渉人という、テレビドラマのご紹介をしたいと思います。
はい、
はい、これ実はアメリカとフランスとドイツと、カナダの4カ国の4局による共同制作による作品なんですね、うん、で、まあ、タイトルから交渉人っていうふうに入ってるんですけれども、はい、まあ、いろいろ、まあ、犯罪だとかですね、戦争紛争だとか、はい、そういったものの解決をしていく、お仕事をしている人たちっていうのが、まあ、世界にいるんですけれども、うん、まあ、それは今回の作品っていうのは、まあ、これまでもいろいろ映画だとかテレビドラマとか、にも、なってるんですけれども、はい、いわゆるそういった、事件性のあるものをその交渉していく、交渉人たちの話を、テレビドラマ化した内容になります。
はい、一回だいたいこうテレビドラマということは向こうでやってるときはこう枠を取って毎週何曜日とか、
あ、そうです、そうです、そういうふうな形で、それで、まあ、通常だとアメリカ、でアメリカで作ったものが、例えば全世界で放送を、うん、権利買って放送とかってあるんですけども、はい、これはもう最初から4カ国で共同で作ってるっていうことで、だからこのテレビシリーズも、はい、いわゆるその、まあ、主人公が勤めてる、会社っていうのはカナダなんですけれども、はいはい、カナダだけじゃなくてアメリカだとかドイツとかフランスだとか、うん、そういったところで起こった事件の、交渉人として、出向いて解決していくっていう内容なんですね、うん、
おー、すごいワールドワイドなんだね。そう
そう、そうなんですよね、はい、はい、で、この作品のその、まあ、会社自体がそのモントリオールにあるクライシスレゾリューション社っていうところなんですけれども、はい、まあ、第1話で、そこの会社をいわゆるこう死亡で受けてた、女性が、うん、まあ、何らかの理由で落とされちゃって、はい、で、まあ、この、交渉人の、まあ、いわゆるその B1 交渉人のところにこう乗り込んでいくっていうところから、まあ、話が始まっていくんですけれども、はい、まあ、その交渉術というか、第一はもう突然、もうなんていうのかな、
アポなしでみたいな、
教会に立てこもって、はい、爆弾がっていうような話から始まっていくんですけれども、はい、その、相手をどうやって、うん、そのこちら側の結局言ってることにこう乗せていくかっていう、うん、そのなんていうのかな、こうどうやってそれを解決していくかっていうその過程がやっぱり非常に面白いというか、はい、 非常にその、なんていうのか、その犯罪だけじゃなくて、実際にその、実際の、いわゆる生活してる中でも、うん、いわゆるこう、相手をこう、結局説得していくっていうことってよくあるじゃないですか。
はいはい、
で、そういうところも、なんていうの、もう垣間見えるというか、
はい、
第1話で、まあ、その主人公の、リーダー、エリックが、その娘さんと話して、はい、るところの、その、電話で話してる、話もちょっと面白いところがあるんですけれども、つまり、多分まあ、設定としては、まあ、その離婚をしてる、離婚してて、はい、娘さんは奥さん側にいるんだけども、週末に、一緒に、まあ、過ごす予定だったのが、その元奥さんから反対されてると。うん、で、娘さんが、お父さんにどうすればいいって言ったら、こういうふうに言えばいいじゃんっていう、交渉術を言っていくっていう、なんか、そういうのがその冒頭あったりするんですけれども、はい、まあ、普段の生活でもね、やっぱり、こう、物事を結局こう、なんて進めていくにあたって、どうやって交渉していくかっていうことってすごく大事だと思うんですけれども、うん、まあそういったところも、まあいわゆるこの番、ドラマを見ながらですね、ちょっと学んでいけるところがあるんじゃないかなっていう、面白さもあると思うんですけれども。
そうですね、そうですね、はい。なんか、それしかも交渉人をチームで組んでるっていうところもちょっと面白かったなと思うんですけども。
そうですよね、はい、まあ、一応その男女、2人で1チームっていう形なんですけども、はい、このその、この交渉人チーム、リーダーのエリックと、まあ、その元、警察官だった、女性、
はい、
あとそのプロファイラーの男性と、それで新しくその新人として入った女性と、まあ、4人でこう一応こうやっていくって話になってるんですけれども、はい、まあ、その中でいろいろ、その、まあ、各キャラクターというか、そこの、まあ、個性もすごく面白いところだし、はい、もちろん、その、なんだろう、やっぱりその、仕事としては、非常に難しい仕事じゃないですか。
はい、
そのつまりこう犯罪者だったりとか、はい、そういうものをどうやって、解決していくかっていうのは非常に難しいことなんだけども、まあそれをその、チームでどういうふうにこうやっていくかっていうところが、うん、まあ非常にその、面白いというか、まあ、これまあ、このドラマのちょっとキャッチコピーではないんですけど、すべての命には値段がある。っていうふうになってるんですけれども、
そうなんですか。
なんか結局、その交渉することによって、例えばもう本当にその相手を、犯人であっても、殺さないとか、うん、まあ、いかにそれをこううまくこうしのいで、やっていくか。うん、っていうことがその巧みな交渉術でこう解決していって、うん、人質の命を救っていくっていう、そういうところの、なんていうのかな、こう、ドラマなんだけども、まあ、実際にこれって、実在する敏腕交渉人の実体験をもとに、その着想を得て作ってる作品なんで、そういう部分では非常に面白いなっていうのがあると思うんですよね。
じゃあ、アメリカ、カナダにはもうこういう、まあ、私たちほら今一般的には、ね、ほとんど触れることがないような、
そうですね、
職業ですけれども、
うん、結構、まあ、日本ではあんまり聞かないですよね、うん、
です、
まあ、ドラマとかでよくその交渉人の話っていうのは、はい、まあ、あったんですけども、はい、まあ、現実的にそういうこうなんか犯罪に対して交渉をしていく人がいるっていうのは日本ではあんまり聞かないんですけども、うん、
表にならない。
でもやっぱり海外で行くと、はい、やっぱり日本なんかと違ってやっぱりテロだったりとか、うん、いろいろその誘拐、だからその有名人の誘拐だったりとか、うん、はい、まあ、やっぱりいろんなその事件が多いというか、はい、まあ、もちろんその紛争地域でどうやってそのうまく解決していくかっていう、まあ、現実的に日本人の方でも、うん、いわゆる紛争地域でそういう形で働いている方っていうのもいらっしゃるんですけれども、はい、そういうその、なんだろう、日本よりはまあまあ海外の方が割とその身近な、うん、ビジネスなんだろうなっていうのが、まあこういうドラマを見てちょっと感じるところではあるんですけれども。
ですね。そう、いろんなパターンがあるんだというのも、私はまだ3話までしか拝見してないんですけれども。あ、こんな病院でもありえるんだとか、そういうことが結構ショッキングな。 ね、
そうですよね、
ドラマですね。
まあ例えば銀行強盗が入ってどうやってあれするかとか、はい、うんうん、まあまあそういう部分では割とその警察が、うん、その日本なんかは警察がその、まあ、犯人を説得していって投稿させていくっていうのはよく見るんですけども、うんうん、まあこれは本当にその交渉するためのそのエキスパートの会社っていうのがその、はい、一応その主人公たちの働いてるところなんで、警察はまた全然違う、うん、なんていうか、まあ、こう人間の心理をどううまくこう巧みにこう、うん、なんていうのかな、こう、こう、なんかこう、こちら側に引きつけていくかっていう、そういうこうなんか、心理的な面白さだとか、うん、そういったものが本当にこのドラマを見てると、はい、そういわゆる刑事ものとかそういう、こう派手さのものではないんだけども、はい、心理的な部分を描いててすごく面白いっていう、はい、まあ、そういうドラマではあるんですけれども、は
い、なんかおうち時間にぴったりなみたいな気がしますが、うん、これ DVD ボックスはこういくつ今2月4日に発売されるのは、
2月4日に、はい、これですね、はい、本編ディスク6枚になってるんです。本当楽しめると思います
あ。そうですか。それはそれはですね。はい。はい、ということで、本日は、2月4日に発売の DVD ボックス、ランサム交渉人という、
はい、そうですね、
こういう、
は
い、タイトルでよろしいのでしょうか。はい、が
そうです、
のご紹介をいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。また来月ももしかしたらね、まだ、
ね、
まん延防止が続いてるかもしれないんで、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、視聴者の皆様も、はい、ね、気をつけて、はい、お過ごしくださいというところで、
はい、今日はお電話にてありがとうございました。
はい、います。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読んだ本をご紹介するコーナーでございます。読んで字の通り、聞いて字の通り、リブル、リブホ、フランス語ですけれども、リブルと言って読書紹介してます。お正月はよく本を読みました。私本読むのね、最近じゃ資料で当たっておきたいものばっかりなんですけれども、うん、今年12月に、清水邦夫作品夜よ俺を叫びと逆毛で乱す青春の夜よ、すごい長い題ですね、を上演するにあたり、なんと昭和の大事件と言われている帝銀事件がちょっとモチーフになっているんで、図書館から書庫から保存庫から、引っ張り出してきたドキュメント、帝銀事件、万世社というところから出てます。渡田進さんが書いたドキュメント、帝銀事件という本を読んでます。ちょっとオープニングで国家レベルでね、スペースシャワーだっけ、なんだっけ、アメリカの、チャレンジャー号、ね、スペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げ直後に、墜落した大事件のことも、触れましたけれども、この帝銀事件って、まあ、覚えてる人がもうだんだんもう、ご高齢になってきているとは思うんですけれども、GHQ がまだ日本にいる頃にですよ、そこから派遣された、まあ、厚生省から派遣されたと偽って銀行に、まだ井戸があった頃なんです。そう、井戸からね、赤痢が発生したからね、この薬を飲んでください、予防のために、そうするとかかりませんからっていう人が来て、それを信じた行員たちが二十何人いたんですけれども、それを飲んで全員バタバタ倒れて亡くなったっていうすごい事件。このなんか何とも言えない、それでそれがたった一人の、画家、まあ、画家ね、当時テンペラ画家という種類の画家がいたそうなんですけれども、そのテンペラ画家の、平沢というね、人がやったというふうに、本人も 自白したから平沢っていう人が、まあ、建前上、犯人としてずっと、まあ、当然17人も亡くなった、一挙に亡くなった事件なので、死刑なんですけれども、死刑が執行されずにずっといて、 と彼は獄中いろいろ、絵を残したり、文章を残したりしているという事件だったんですけども、それにはちょっと謎に包まれた違う視点からの、これこそ国家レベルの平沢という自白をした死刑囚は何を隠していたんだろうという、そういう本なんですね。それがドキュメント定銀事件です。一人の犯行にしてはあまりにも、うまくできすぎているという視点で書いています。それとあと定銀、その毒殺事件の前に、不思議な詐欺事件が何件か起こっている、それから、国家を守るために犠牲になったんじゃないかというような、憶測もされているという、そういうようなことを、平沢本人がぼそっと最初の取り調べのうちには言っているとか、そういうようなことが書かれてるんですよ。このドキュメント定銀事件を読んで、自分の12月にやろうとしている、自分たちがやろうとしている作品にどんな役に立つのかはわからないんですけれども、私たち一般人、私ももう一般人の、最たるものだと思っていますけれども、には本当に知らされないことが多くて、これは歴史が何年か、もう自分もね、もうこの世にいない何百年か、そうした後じゃないとこうやって語ってもらえないんだという恐ろしさ、まあだからそんなようなことを感じながら、そうワクチン打つ打たないもね、そういう問題の一つだと思うんですけれども、これは時が経たないと何にも、答えは出ないみたいな中で私たちは生かされてるんだなというようなことを思う正月でございましたということです。はい、珍しく真面目な本読んでます。ドキュメント定銀事件面白いですよ。はい、ということで、読書紹介コーナーリブルでした。3曲目、恋する壁の真似をしてどうぞ。